この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第159回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、今朝と
ボスコとコースカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
はい、いい天気だったね。
いい天気だったね、今日はね。
朝の霧はすごかったですけど。
本当だよ。
ねえ。
まあ今日ね、何もなくてよかったよ、朝。行くのに。
ね、芝刈りとかじゃなくてよかったですね。
本当ですよ。芝刈りだったら行けないですよ。
寝て。
いやいや、通行止めじゃん、だって。
あ、全然平気だったみたいですよ、道路は。
あ、そうなの？
うん、交通関係はそんなストップとかはしてなかったみたいですよ。
あ、そう。
はい。
うん、あ、ならない池だね。
うんですね。まあ、なかったっていう話なんで。
なかったってことでね。あんま全然気にしてなかったけど。
そうですね。
うん、昨日の夜からすごかったよね。もやがね。
うん、みたいですね。
う
ん、
そう。
私はもう早寝だったので。
ああ、そっかそっか。
はい。
うん。
っていうか、窓がね、シャッター下ろしちゃうから、あんまり外見ないんですよ、
う
ん、夜になっちゃうと。
あ、
そうだよな。そうそうそう。
外見れねえもんな。
そうなんです。うん、まあ、早寝は早寝でしたけど。
なるほど。
はい。ちょっと週末ね、張り切っちゃってたんで。
ああ。週末、怒涛の攻撃でいろんなとこ行ってたからね。
そうね。いや、もう、生まれて初めて行くっていうところばっかり行ってきて。関東なのにっていうね。
まあ、疲れる。移動が疲れるよね、うん。
ちょっと疲れましたね。いや、でも、いい経験を両日ともさせていただきまして、今後にね、また生かしていきたいなと思いますけれど。
生かしてってくださいよ。お願いしますよ。
そうですね。はい。また本編が長めなので、
はいはい、
サクッと進めていきたいなと思います。
おい、
はい、まずはこちらからワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい、
はい、今回はですね、ライブドアニュースさんよりお借りいたしまして、衝撃事件の核心、シャレにならないペット事故、愛犬飛び出し飼い主敗訴的和解で300万円支払い、大きかったノーリードの代償。
お
う、もうね、裁判にまで行ってしまったらしいんですよ。
なるほど。
はい。まあ、大阪の方でなんですけれども、簡単にまとめるとね、
うん、
ちょっと本文長いので、これも。飼い犬が自転車にぶつかって乗ってた親御さんと子供さ
ん
が転んで大怪我をしたと。で、その、まあ、親御さんはね、450万円の損害賠償を求めて飼い主さんを訴えると。だから飼い主さんの方は飼い主さんの方で、違うよ。受けて立とうじゃないかって裁判になったんだけれども、裁判所がね、いやー、これね、どうも飼い主さんの方が悪いから和解したらどうですかっていう形だったんですよ。で、何が問題だったかっていうと、その飼い主さん、まあ、夜だったらしいんですけれども、飼い主さんはノーリードで犬を連れて歩いてたと。自転車に乗っていた親御さんの方からすると、犬を蹴ったと。で、それに驚いて犬は飛び出してきて自転車に接触して私たちは転んだんだって言ったわけですよ。
うん、
で、骨折と打撲かな、うん、結構まあまあひどい怪我を負われて、飼い主さん側からすると、いや、犬は蹴ってないって、抱っこしてって下ろす時にリードをつけようと思ったら逃げちゃったんだよって、うん、蹴ってないしって、うん、っていうか、あんたたちも悪いんじゃないんかって。自転車のさ、二人乗りって、幼児を幼児用の座席に乗せて、OK ってだけでしょって。で、実はその親子のお子さんの方ね、8歳だったんですって。
お
う。だから、お互い双方こう言い分があって、しかもこう、現状を見てる人たちはいなく、みたいなね。
うん。
真相は闇の中じゃないけれども、どっちの言い分が正しいのかっていうのはわからないと。
うん。
けど、まあ、裁判所は、まあ、本文お借りしますと、確定的な認定判断は困難であるが、自転車とリードをつけない犬との出会い頭による転倒事故だと、接触してないという飼い主側の言い分を受け入れず、うん、損害賠償が最終的に認められる可能性は相当高いように思われるよって、
うん、
で、まあ、これを受け、じゃあ分かった、300万払うよっていうね、うん、ことで落ち着いたらしいんですが、
なるほど。
はい、ちょっとね、ノーリードはよろしくないですよね。
ノーリードは基本的に、まあ、日本はいけないことになってるわけですからね。
ただこれ法律じゃないんだよね、
うん、
リードはいけないって、
ね、条例
の だからもうさ、法律で決めるべきだよね。
うん、でも基本的には法律でダメって言っても条例で、法律が決めてなくても条例でなってればその件に関しては条例が言うこと聞くからね。
うん、まあね、そうだよね。
うん、そう。だから各都道府県が各自治体が条例を出して、それに沿って、それは法律で決めてなくても守んなきゃいけないことだから。
まあ、そうだね、うん。
そう。
確かに。で、ね、いつ何時何があるっていうさ、わかんないじゃん、
うん。
ね、今回は骨折と打撲で済んだけど、これね、自転車も事故最近多いじゃない？
多い多い。
で、深刻な後遺症が残った場合、数千万の損害賠償を命じることもおかしくないと。自転車でもそういう高額の損害賠償が起こっているから、
うん、
要は物だからね、自転車もペットも法律上は、ね、だからそういった部分でちょっと注意がとても必要なんじゃないかなと、
う
ん、
だからこういう風になってくるとさ、例えばさ、ドッグランで、ね、いて吠えられました、そこで転倒しました、ってなると、どうなのっていう部分、
使用規約とかになってんじゃない？
ああ、
要はその中で問題が起こってもお互いで
やる、そうじゃなくて、そうじゃなくて、
通行人はね、これね、散歩中っていう例があるんだけど、散歩中の犬に吠えられて転倒し足を骨折したとしてっていう、440万の支払いを命じられてるから、ランの中でもあり得るよね。
そうだよね、だからできればね、近くにいるときっていうのは吠えさせないようにした方がいい、
ね、そうね、コントロール
は、そう、コントロールしっかりしないとやっぱりダメだよ。
そう。で、まあ、ノーリードは本当、言語道断なのかなと。
例えばね、やっぱりいけないよね。
そう、欧米みたいに、すごい頻度でコントロールをする、トレーニングを積んでいてって、でも完璧だよ、みたいな。で、それを受け入れてる社会だったらいいのさ。
うん、そうだよね。
日本はそうじゃないから。
基本的に完璧はないからね。
私たちにも完璧はないし、彼らにも完璧はないわけじゃん。
そうそうそう。
で、ましてや、そこまでトレーニングも入れてないし、って考えると。
日本はダメだよね。絶対やっちゃう。
よろしくないですね。ましてや、条例で決まっているんであれば、よろしくないなと。
で、
どうしてもっていう場合は、条例確認していただいて。
まあ、あと、こういうような判例が出てしまうと、もう、運も言わさず金払うことになっちゃうからね。
そうね。
うん。
裁判の結果って、そう、過去の判例で、
もう、
決める率が多いらしいからね。
多いから、もうこういう状態になったら、逆に言えばもう犬が悪いと。
そうですね。
いう形になってしまうんで、はい、犬の件数、頭数が多くても、まだまだ認知度っていうわけじゃないけど、社会的地位は低いわけだから、やっぱりそこら辺はやっぱり飼い主さんっていうのも、現状をね、これが良い悪いではなく、現状を考えとくっていうのは大切だよね。
そうですね。で、あとはもう二重三重の備えじゃないけれども、保険を使ってみるとか、
そうだね。
まあ大手保険会社さんとかだと、特約で、その、第三者に、怪我をさせたりとかした場合、あと物を壊した場合に適用できる保険っていうのもあるのがあるらしいので、もし心配な方はこちらを確認していただくのもいいのかなと思います。
そうですね。
はい。
大事だと思います。
はい。もう十分気をつけて、お互いがね、不幸になってしまうので。
そう。お互いが気をつけましょう。
はい。はい、というわけで今回は、ライブドアニュースさんより衝撃事件の核心、シャレにならないペット事故、愛犬飛び出し、飼い主、敗訴的和解で300万円支払い、大きかったノーリードの代償をご紹介させていただきました。
はい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はい。
はい。では、サクサクっと本編に行きまして、今回もね、前回同様ゲストをお呼びしてお送りしてまいりたいと思います。どうぞお聞きくださいませ。はい、それでは今回もですね、ゲストに株式会社カイマヌ代表取締役、岩木智子さん、そしてトリミングサロンニコ代表の渡部英子さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶ緊張ほぐれてまいりましたか？
まだ。
まだかい？
まだまだ。慣れます。
もう慣れてください、本当に。ね、まあ、お二方とも宮城県。で、被災されたということで、ちょっとその辺についてお話を伺って、まあ5年という節目を迎える今年、また改めてね、ゲストに来ていただいてるんですけれども、前回が5年経った、まあ現在の状況などについてお伺いをしてまいりました。で、今回は、その前回の配信から まあ、前回の配信の時にね、なんかいろいろこう活動されていきたいみたいなお話を伺っていて、実際にこの2年間でどんなことをされていたのかっていうところをね、お伺いしていきたいなと思うんですけれども、その後、活動というのは。
はい、ですね。
はい。
今年の10月から。
はい。
先日の2月20日。
はい。ほんと最近ですね。
ですね。
はい。
仮設支援巡回活動。
はい。
っていうのを、ペットを飼っている方対象に、
はい。
やってきました、
はい。はい。具体的にはどんなことを？
初めの頃は、
はい。
手入れメインだったんですけど、
ええー。
目切りだったり、
はい。
シャンプーもしましたね。カットもしましたね。うん、っていうのをメインでやってたんですけど、
はい。
徐々にやっぱり、しつけとか、
はい。
の相談が多くなりまして、
はい、
マナーの話とかに変わっていきましたよね。
ね、まあ以前ちょっとウェブ上でトリミングカーが、
うんうんうん、
まあその仮設住宅とかなのかなに行かれて、
うん、
一緒に活動されてたっていうのをちらっと拝見したような気がするんですけれども、
はい、
はい、そういうそのトリミングカーとかっていうのを持って行ってで、その場でされてた感じですか？
っていう時もありました。
そうではない時とかってどんな感じでやられてたんですか？
爪切り、
とかは普通にお家とかで。
で、はい。
はい、
仮設住宅の集会場をお借りして、
はい、
で、集会場のところによって、まちまちなんですけど、犬が入れる集会場もあったり、
はい、
あと、ダメなところは、お外にテントを張って、
はい、
トリミングテーブルを置いて、ちょっと、青空トリミングみたいな。
へぇー、すごいですね。
はい、やりましたね。
ああ。なんか、ね、ちょっと、テントの話はびっくりなので、おいでーって思ったんですけど、そういった時はシャンプーとかは、通常お店だと、まあ、ブラッシング、コーミングして、シャンプーして、で、カットしてっていう形じゃないですか、うん。そういう時はシャンプーとかは、テントの時とかはどうされてたんですか？
できない場所の時は、
はい。
賛同したサロンさんを借りて、
はい。
シャンプーカットをして、
はい。
お届けに。
そうなんですね。
はい。
じゃあもう結構、その地域のサロンさんと密なお付き合いがっていう感じだったんですね。
そうですね。
ああ、素敵。
うん。
だってサロンさんもお仕事とかあるでしょうからね、なかなか。
うん、うん。
あれですよね。うん。ちょっといやらしい話をお伺いしたいんですけど、そういった活動されてるときって完全なボランティアワークですか？それともいくらかいただいてっていう形だったんですか？
どこからいただいたました。
はい。あ、それじゃあ、ある程度ちょっと支援とかっていうのもあったっていうことですかね？
そうですね。基本的にペットサロン協会からの依頼の話だったので、
はい。
で、そちらからのバックアップがあって、
はい。
シャンプーとか、そういう、物資の、
はい。物資の支援があって、
支援が、はい、ありましたね。はい。
ああ。じゃあもう、基本的にはほぼボランティアワークでやられてたってことですね。
そう、一応、サロンオーナー対象に今回募集されているので、
はい。
お手当みたいなのはありました。
あ、多少はあった。
はい。
頻度としてはどのぐらいだったんですか？月に1回とか
月1。
月1。
はい。
だとしてもね、きっとお休みのところをやられるとか、営業中だったらそれを抜けてやるって考えたら。
はい。で、長期間お願いしなくちゃならないからって。説明会があって。
そうですよね。1年半。
そうですね。
うん。ねえ、でもそういった形ででも、参加してくれる、してくれないはきっとそのオーナーさん方とか参加者さんの心意気だと思うので、
うん、
ねえ、なかなか大変ですよね。ちょっとね、下世話なところを伺ってしまったんですけれども。
じゃ、
そのトリミングカーとかも、まあ、先ほどお話があったサロン協会さんとかから、
トリミングカーは、福島でも活動、福島、宮城、岩手の3県で今回の活動あったんですね。
はい。
で、福島で、
はい、
あの仮設支援されている、
はい、
トリミングカーを持っているオーナーさん、サロンオーナーさんが、あの、お借りして。
あ、そういうことなんですね。
はい。
へえ、でも、トリミングカーってなかなかこう、こっちの方だと、
うん。
ね、どんなもんなんだろうって思っちゃうんですけど。
うん。なんか、私たちがあまり見たことなかったので、
はい。
あと、ワクワクで。
うん。うん、ある意味すごい経験ですよね。
うん、そうそう、できない経験だったので、本当貴重でしたね。うん、
すごい。で、まあ最初のうち、発足されて、とか活動を開始されたのが、一昨年の10月ぐらい。
うん、
で、しばらくは、まあ仮設を対象にされていたって感じ。
そうですね。
うん。で、まあどんどん仮設から復興住宅に。
はい、そうです。
移動されるっていう場合は、そういった時のこうなんか活動内容の変更とかやり方が変わったとかっていうのはあるんですか？
基本的に宮城県っていうか石巻の場合は、
はい、
社会福祉協議会の方がコーディネートしてくださってたんですよ。はい、なので支援する仮設の場所だったりとかは、
はい、
社協さんが探してくださって、
うん、
で、次回はここいかがですかっていう形。
で、
その仮設の支援じゃなく、復興住宅に今度引っ越し、すいません。
いえいえ、大丈夫ですよ。
復興住宅に引っ越しされてから、はい、ちょっとやっぱりしつけマナーのトラブルがあるっていうことで、復興住宅にも行っていただけないかっていうオファーで、
はい、
復興住宅へ。
その復興住宅に行かれた際は、あれですか、また集会所みたいなところでやられてた。おのおののおうちにとか。
集会所メインで。
集会所メインで。
はい。
そうなんですね。すごいですね。なんかその結びつきというか、
うん、
そういうオファーがあるっていう、うん、そうことが。
はい、やっぱりサロン協会さんのおかげで、うん、はい、社長さんともつながれるようになったので、
はい、
うん、私たちにとってもすごく良かったです。
すごい、なんか私ちょっと感動です。すげーって思った。本気で。あー、そうなんですね。
なかなかでも行政とのね、つながりがあるってないので。
そうですよね、うん、どうにもつながらない部分だったので、うん、どういうふうに活動を始められたんだろうっていう部分がやっぱりね、皆さんも思われるだろうし、これがまたもし違う場所で同じような天災に遭われて被災をされたっていう時のモデルケースになるわけじゃないですか。こういう形で宮城福島とかは復活してったんだよっていう。いや、すげえ、ちょっと鳥肌立っちゃいました。私すごいですね。最先端じゃないですか。
最先端ですかね。
最先端ですよ。モデルケースってそういうことですからね。うん、だってね、もし関東でそういうことが起こった場合は、その皆さんの岩木さんとか渡部さんたちが活動されてた内容を関東に持ってきてやったりとかっていう形になると思うので、もう先輩としていろんなことを教えていただいてって、多分関東のトリマーさんとかもグルーマーさんとかも思われると思うんですよね。何かしたいけどどうしていいかわからないっていうのがこういった時の現状じゃないですか。いや、すごい。やだー。素敵、お二方とも。
やだ、ま、やだ、
やだ、びっくりしちゃった。
う
そうですよ。お前、どこまで聞いたか忘れちゃいました。
すいません。
いえいえ。で、復興住宅に行って、マナーとか、しつけについてっていう部分で、そういったところは、ドッグトレーナーさんとかっていうか、参加されたりとかされたんですか？
はい、トレーナーさんも。
一緒に参加されて、まあ、皆さんでっていう形。はい、
うん、
ああ、だいたいこう比率で言うと、どのぐらいの比率で仮設で、どのぐらいの比率で復興住宅でみたいな感じでした。期間的に半年ぐらい復興かなとか。
そんな感じですかね。
最初の半年ぐらいは仮設で、はい、その後復興住宅と仮設と、
うん、あ、まあどっちかですっぱり切れることはないでしょうからね。
うんうん、どっちかオファーが来たとこ。
そうなんです。まあね、前回のお話でこう新しく買い始めるって、新しく一緒に生活し始める方が多くなったっていう部分の 生じるであろう問題ですよね。飼ったことがないとか、っていうようであればね、どうしつけていいんだろうとかってなりますからね。
あとは飼い主さんのマナーが、
はい、
その仮設住宅の地域によって差がありましたね。
例えばどんな差がありました？
例えば、すごく外も地が落ちてないところは一つも落ちてないし、落ちている地域はすごくいっぱい落ちてるし、っていうので、なんだろうな、犬が嫌われてほしくないので、っていうのもあって、うん、はい、拾い活動をプラスしてみたり。
はい。そうですよね。それがこう、まあ自発的に行われていたのか、ね、誰かが先導されたのか、まあ別としても、犬が好きな人もそうでない人も快適に暮らすための努力というかをされている地域もあり、そうでもないところもあるっていう。
そうですね。
はあ、やっぱりあるんですね。そういうのをこう同じような感覚で宮城県だったら宮城県って見ててもやっぱそれぞれ違うと。で、まあ先ほどねちょっとちらっとお伺いしたんですけれども、まあ20日で。まあ、今回活動を一区切りされたということで、最後何かすごく大掛かりな催し事があったということだったんですか？
はい、やりました。
はい。
犬との幸せ講座っていうのをやりまして、
はい。
これは、宮城県動物福祉工場を目指すトリマーの会として、
はい。
社会福祉協議会で今回も協力していただいて、
はい。
なんと、会場を犬 OK で貸してくれるっていうことで、
へ
え。で、石巻市に住んでない方でも、
はい。
今から飼いたい方と、
うんうん、
あと、飼い始めたばかりの方っていうのを対象に、
はい。
講座を開かせていただいたんですね。
はい。
メニューみたいなのは、ワンコクイズとかやって、
はい。
犬の習性についてのクイズコーナーだったり、
はい。
あと、パピーレッスンコーナー、
はい。
あと、犬種って何コーナー、
うん、
お手入れ相談と、あと簡単な爪切りとかやるブースを作って、4つ分かれて、
はい、
活動して、
はい、
で、地元新聞にも取り上げて告知していただいたので、
はい、
20数組の家族の方が参加していただいて、
はい、
結構自分たちが思っていたよりも大盛況で、
あらあらあらあら。
はい、できました。
すごいじゃないですか。すごい、なんか集大成って感じですね。
そうですね、最後の本当に、今までやってきたことの集大成でしたね。
すごいなぁ。ね、でも、それだけこう、犬についてちゃんと知りたいって思ってくださる方がいるっていうのは、本当素晴らしいことですよね。
うん、そうですね。
はぁ。
ラブラドール7ヶ月。はい。二人の、ご夫婦がいらっしゃったんですけど、
うんうん、
車に乗せて会場に連れてきていいってもお話、借境でしてくれたらしいんですが、
はい。
とてもじゃないが、車にも乗せられないと言って、
もう、怪獣の状態ですよね。怪獣。7ヶ月のラブとかゴールデン。
お母さんがもう腕があざだらけと。
いやー、大変。
で、すごい悩んで来られた方が、犬って何コーナーで、ちょうどラブラドールの習性についてお話ししたんですね。そしたら、お母さんとお父さんのこそこその会話が、
はい、
嘘でしょ
知らなかった。
知らなかった。
ねえ。なりますよね。
うん、ってなって、うん、でも、ちょっとあと、はい、トレーナーさんからトレーニングの仕方だったりとか、教えていただいて、で、ラブラドールってこういう犬なんだよっていうのを聞いて、ちょっと安心して、
はい。
出ましたね。
いやでもそうですよね。初めて飼うんで、ラブラドールってチャレンジャーですよね。すごい。
するとそうなんですけど、盲導犬をイメージして飼ったらしいんですよ。
ああ。
うん。
多いですね、そういう方。
うん、そしたら怪獣になっちゃった、感じで。
もうでもまあ、年齢的にね、もうやんちゃ盛りっちゃやんちゃ盛りじゃないですか。体力もついてきて。
ですよね。
怖いものはないぜ、みたいな。でもそういった部分をね、ちゃんと聞ける環境があるっていうのは、飼い主さんたちからとったら、本当もう救いの手ですよね。
うんうん、
いや、素晴らしい。
皆さん本当にメモを取ったり、
うん、
すごい頷きながら聞いてくれてたので、嬉しかったです。
ですよね。わ、
うん、
かります、その気持ち。本当に。うん、まあ、これで一段落っていうこと、それが最終の、まあ、締めくくりということだったんですけれども、
うん、はい。
まだ今後何かこうやっていきたいなとかってありますか？
うん、でもこのままちょっとこの活動を続けて、
はい。
行きたいのと、
うん、
うん。そういうコラボできるような団体さんに今ちょっと出会えそうな感じもあるんですね。
あらあら、素敵。
はい。なので、もしコラボできれば、はい、そこの団体さんからオファーいただいて、
はい。
るっていう形。
また、まあ、継続してという、
はい。
まあ、多少ね。こう環境とか状況が変わったかもしれないけれども、続けて いければということで。
で、多分今回の講座って、被災地だからっていう、あれはないと思うんですよね。
そうですよね。
で、全国的にきっと必要なことだと思うので、うんうんうんうん、なんかオファーがあれば、どこ行っても行ける、
はい、
るような、講師として。
いや、胸を張って言っていただいて。
講師として。
はい。
先生なんですけど。で、活動できていければなっていうふうには、
はい。
思っていて、賛同できるチームで、チーム犬柳ってあるんですよ。
ん？犬柳？
はい。チーム犬柳っていうのを結成、震災後結成して、
はい。
市内のトリマーさんたちだったり、
はい。
あと、仙台のトリマーさん1名と、はい、宮城県動物福祉向上を目指すトリマーの会みたいな、趣旨で、はい、動ければなっていうふうに。
ああ、じゃあまた、次出ていただくネタができますね。
チーム犬柳で、じゃあ、わやわやと。
はい、うん。そうなんですね。いやなんかすごい、ね、こうやっていきたいっていう話を2年前に伺って、実際に活動されていてって、本当に素晴らしいなって。もうなんか、かっこいいっす。えって、そんな。ちょっとね、また本当もしもの時のモデルケースになると思うので、うん、何かあった際はね、いろいろ問い合わせとかが来るかもしれない、わかんないですけど、うん、勝手に言ってますけど、ね、
何かあれば期待なってはやっぱり思います、うん、助けていただいた分、
はい、
返しはしたいので、被災されれば大丈夫です、明沢さんのところにも飛んでいきます、
ありがとうございます。いやもう本当ね、もうこうやってお話を伺うだけで私も勉強させていただいてるので、まあこれがもっと広がるように私も頑張って枝葉を広げて大きくなっていかないといけないなとは思ってるんですけれども、はい、ちょっとね、横道に話が逸れてしまったんですが、今回は前回の配信からの活動を株式会社カイマヌさん代表取締役岩木智子さんとトリミングサロンニコさんの代表渡部恵里子さんにお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでまた、岩木さん渡部さんとお二人にお話を伺ったんですけれども、
うん、素晴らしいね、お二人とも、
精
力的で、素晴らしいですよ。
本当ね、うん、もうすごいって何回言ったんだろうって思うぐらい言ってましたけど、本当すごいことだと思うんですけど、その縁をつないでくれた人たちもすごいなって、
うん、そうだよね。
私たち個人でね、混乱状態にあるときに行政とつながってって難しいじゃん。
まあ、あとは行政は逆に言えば、そっちはないがしろにするからね。
どうしてもね、後回し、生きてる人間をってなってしまうからね。
うん。それをね、やっぱりその犬の方でも逆に、生きる糧として、
うん、
してるっていう方たちが増えてるっていう部分も大きかったんだろうし、それをやっぱり行政がしっかり見てくれたっていうところもすごい素晴らしいよね。
本当、なんか、すごい、うん、まあね、天災とか起こらない、被災しないことが一番なんだけれども、
うん、
でもそれは私たちの力ではどうにもならないことで、
そうね、やっぱりね、で
もそれをね、こう乗り越えて来られた方たちの教えっていうのは、その時も本当大事だけど、普段こういう何もない状態で生活してる私たちの支えにもなるじゃない、うん、もしこういうことがあった時も、あ、こういうこと言ってたとか、あの人に聞けば大丈夫とかっていうのがね、 あるっていうのは本当心強いなと。
ね、そういう時もありがたいよね。震災って言ったらね、やっぱりこれからここら辺もね、なるようなことを、30年以内にはなるようなこと言ってるじゃない？やっぱりそういう風になってくる、そういうものはいつか来るかもしれないし、だからね、こういうようなお二人の、みたいな方を知ってるっていうことは、すごいうちらとしても宝だよね。
本当、ありがたいですね。うん、まあね、まだまだこれからも活動を続けていきたいと、おっしゃっていたので、またね、機会があったらいろいろお話伺っていきたいなと思うんですけれども。
そうですね。でまたね、はい、違うコラボもね、こちらの方としてもやってみたいよね。なんかね、
そうですね、いろいろやらせていただきたいなと思っております。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、また次回もね、お二人にいろいろお話聞いていこうと思いますので、お楽しみなさっていてください。岩木さん、はい、渡部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、こちらのコーナー進みたいと思います。ワンライの勝手に告知コーナーでございます。はい、今回はですね、犬が大好き愛犬が結ぶドッグコミュニティサイト、スイータさんよりお借りいたしまして、ちょっとね、先なんですが、4月の29日と30日、犬部フェスタ in ワンダフルネイチャービレッジというのがあると。他では手に入らないかもしれないオリジナル商品に出会えるかも。買い物や体験イベント、軽食コーナーなどでワンちゃんと一緒に楽しい一日を満喫してくださいというね、いろんな催し物があるんですよ。
おお、
はい、
そうみたいですね。
ドッググッズマーケットとか、ドッグカフェとか、ビンゴゲームとかね、すっごいいっぱいあるんですが、
あとお家でお手入れレッスンなんて面白いよね。
はい、あと身体測定とかね、フリスビーのデモンストレーションとか、すごいいっぱいあるんですが、実はこのワンダフルネイチャービレッジさんっていうのが、4月1日、来月1日グランドオープンする、新しい施設なんですよね。
おお、なるほど。
はい、でちょっとね、ちらっと見たんですが、すごいの。バーベキュー場があったり、オートカンキャンプがあったり、ドッグプールがあったり、カヌーカヤックの体験コーナーがあったりとか。
お
ー、その一角でその犬部さんがイベントを行うと、はい、いうことなんですよ。
なるほど。
そう、すごい。サマーランドのそばにあるんですけど。
へえ。そう、あきる野市だね。
そうそうそうそう。だから、もう、イベントももちろん楽しめるし、こう、イベントの後、犬とさらにまたもっと楽しめるという。ハイキングコースがあったりとかもしますし、ドッグランはもちろんあるし、って。
素敵なとこだね。
すごいよね。だから、まあ、ここを見に行っていただくのもいいし、イベントを楽しんでいただく。っていうのも楽しいと。はい。
ですな。
すごいでしょう。複合施設です
ね。すごいね。ねえ。大したもんだね。
遊び行きたいなと思いますけど。
うん。
はい。
素晴らしい。
素晴らしい、
ね。ここは泊まれるの？
いや、キャンプ場、オートキャンプ場があるから、車で行って泊まれるんじゃないかな。
なるほどね。
うん。車だったら泊まれるんだと思いますよ。あと釣りもできるみたいですね。スポーツフィッシングっていうエリアもある。こんなね、すごい施設で、第1回目の犬部フェスタインワンダフルネイチャービレッジが開催されると。はい。詳細をお話しさせていただきますと、日付もう一回言うね。4月の29日金曜日。これ祝日なんですよ。で、30日土曜日。はい。で、お時間が10時から17時。開催場所がワンダフルネイチャービレッジ。このね、会場のどこなのかは、施設のどこなのかはちょっとまだ詳細出てないんですが、
はい、
はい。東京サマーランドに隣接したところで、犬とアウトドアを満喫できる施設だよと。
うん、
で、入園料の方が大人が800円、中学生以上ですね、子供が400円、犬が800円、うん、2頭目以降は正規の料金の半額、要は400円ですね、はい、になるそうです。
おサマーランドがやってるんだね。
あ、そう。おサポートは犬の気持ちだよね。
うん、そうだね。うん。うん、
はい。で、ただ、ワンちゃん連れのお客様は狂犬病予防接種済みの証明できるものと3種以上の混合ワクチンの証明書が必要になりますと。接種日より1年以内のものね、両方ともにご提示いただけない場合は犬は入園することができませんということなので、こちらの方はきちんとご確認いただいて。
そうだね、うん、あと例えば両方2つ打てないじゃん。例えば狂犬病を先に打っちゃって1ヶ月後ワクチンであったりするじゃん。
うん、
そういうのもね、ちょうどその時にこれがあるといけないなるからね。そこ、そういうところもちょっと気をつけた方がいいですよね。
考えていただいて、まあ、1年以内というのが必要ですというのが明記されておりますので、ね、注意事項としてお気をつけください。
はい。
はい、ちょっと私も行ってみたいなと思ったんですけど、
うん、ここは面白そうだね。
ね、一日遊べそうですよね、うん、イベントも楽しそうですけど、
一日どころじゃないんじゃない、だってハイキングもできそうだから。
そう
そう、すげえでかいとこだよ、はい、
そうね、すごいですよね、うん、
素晴らしいね、
はい、
いいんじゃないですか。
というわけで、はい、今回はですね、犬が大好き愛犬が結ぶドッグコミュニティサイトスイータさんよりお題をお借りいたしまして、4月29日30日第1回犬部フェスタ in ワンダフルネイチャービレッジをご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい、
はい、というわけでちょっと時間がねあれなんですけれども、3月の27日サニー&明さんのしつけ&マッサージ教室シーズン5第2回目朝9時からと、10時半からと開催しておりますので、はい、興味のある方はぜひお問い合わせくださいませ。
はい、お待ちしておりますよ。
お待ちしております。
ね、新しい方もいっぱい来てるんでね。
そうですね。
うん、また、ね、もっと来ても
らいたいですね。大事、トレーニングって。
うん、そうですよ。
はい、というわけで。
あけちゃんは今回頑張ったからね、またね。
噛んじゃったね。ちょっととあるね、うん、こう社会科適性試験みたいなのを受けたんですけれども、まあ、まだまだだなと思ったので、ぜひ、さらにね、いろいろ勉強していきたいなと思っております。
はいはい、
コピーさんと、はい、
そうですな、
はい、というわけで雑ワニアンライフ第159回目配信をお届けいたしました。私はけさと
ポストと高塚でお送りいたしました。
また来週。
また来週。今俺間違えちゃったかなと
ちょっとマイクの調子が悪そう。Yeah.